皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード253、3月3日、ひな祭りの流行り物通信簿でございます。前回言うの忘れてたんですけど、ジャパンポッドキャストアワードを発表されてましたね。
発表されてました。今年もノミネートはできませんでした。
なんか
悔しいの。
だからポエムカテゴリーなかったよね今年。
なかったの。
惜しいな。それあったらいいけど、あと法規制カテゴリーもなかった。
なかったの。
なんかやっぱカテゴリーが合わないんだろうね、ジャパンポッドキャストアワードとね。
まあ、悔しいの。
まあ、15月に入りましてですね、前回に引き続きまして、あの広告が今日もあるんです。
お
ね、ありがたいことに。
うん。
朝ポキさんの番組はね、8番組とも皆さんもう。ね、聞いて登録していただいた方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけど。
うん、うん。
まあまあまあまあ。あの、第2回は、どんなぶっ飛んだ内容になっているのかっていうところは、ぜひ、広告を聞いていただいてですね。その後本編入ろうと思いますけれども。
うん。
今日の本編で何をやるかを先に聞いてもいいですか？
ああ、順番がぐるんぐるんいくね。
今日は何をやっていただきましょうか？
今日はタイトル書いてますけども。
うん。
バルミューダの話をします。
やってきました。
バルミューダの新製品の話をします。
はい、私が我慢して。
新製品の話はしないかな。新製品にまつわるあれの話をしようかなと思ってます。
期待してますよ。まあまあ本編もね、あの楽しみにしているわけですけれども、じゃあ早速広告を聞いていただいた上で本編に入っていきたいと思います。
さて、今週も朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポキさんの PR のお時間でーす。
イエイ。
前回はちょっとアレなクイズをしちゃいましたね。
なんかいろいろ問題あったよ前回。
うーん、ちょっとあの確かにいろいろ問題ありましたね。
俺もちょっと予想外だったもん。
なんか、
あ、二問目やんないんだみたいな、ね。
これはちょっとあの普通に反省しまして、あの今回は。普通に紹介しようかなって思うんですよね。
それがいい。ほんとね。
おねさんも言わなくても分かってますし、リサさんにも言われなくても分かってますよ。
うん。
初めから普通に紹介しろって皆さん思ってますよね。
こっちはそのつもりだからね、だって。紹介普通にしようかなと思って
ます。ええー、分かってますよ。うん、ええー、分かってます。
はい、はい。
でもこう、はやつにとってね、広告ってこう、挑戦なので。
いやいや、チャレンジにするなよ。その広告という場を使って。
いかに普通の枠組みに収まらないでいられるかっていうのを競っております。
なんかあの、尖った中二みたいなのやめてくれる？それ。
まあね、こう、リスナーさんが広告を聞くたびに、おいおい、早つマジかよって。それちょっとやりすぎなんじゃないの？って。広告主さんには怒られんじゃないの？あ、いや、ギリギリ大丈夫かなみたいなことを思われる。こう、スレスレで生きていきたいんですよね。
いや、なんか、いろんなそのグループの人たちがちらつくからちょっとやってくれる、ちょっと
スレスレで生きていきたい。ギリギリで生きていきたい。
生きてくなよ、おい。
そういうスポーツ性を広告案件に感じております。
感じなくていいのよ、そのスポーツ性を。
しかし。
はい。
今回はちょっと一旦普通に紹介してみようかなと思いまして。
それがいいと思いますよ。
前振りじゃないですよ。前振りじゃね。
ああ、そこね。はいはい。
朝日新聞ポッドキャストを普通に紹介しようかなって思ってます。
はい。
私、反省しております。
なんか前回からその女子キャラが続いてるけど、それは一体何なんでしょうね、それはね。
朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポキューではですね。
はい。
現場を知る記者の方を通じて、よりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど、計8番組を配信中です。
うん。
朝日新聞の記者が、テキストでは伝えられない現場のリアルな情報を分かりやすく解説してくれる素敵な番組となっております。
素晴らしい。
さて。
うん。
朝日新聞ポッドキャストですが、番組が複数ございまして。
はい。
それぞれ番組に出演している方は違っていたり、一部同じ人が出演していたりするわけですけれども、
うん、
まあ、かなり出演回数が多い方の一人に神田大輔さんという方がいらっしゃいますね。
まあまあ文字面とかね見ますよね、神田大輔さんね、
うん、朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さん、
はい、
多分ねリスナーさんの中にもね知ってる方いるんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、そうだろうね。
朝日新聞ポッドキャスト、まあ、8番組あるっていう中で、うん、まあ、聞いてるとね、どれか一つでも聞いてると、かなりの確率でエンカウントしますからね。
エンカウントって言わないんだよな、その場合。
もう、かなりの率ですよ。
まあまあ、あるきゃ当たるぐらいの感覚。
うん、まあ、
来ますから、ね。
まあまあ、代表するぐらいの勢いだと思います。
まあ、そうよ。だって普通にどれかの番組流しててさ。
うん。
神田大輔さんの声を聞かないことの方が珍しいんだから。
そうですね。
うん。
で、まあ、僕、浩平はですね。
うん。
この神田さんが好きなんです。
ほう。
神田さんってね。
うん。
おじさんなんですけども。
はいはい。まあ、
まあ、まあ、別におじさんっていうのはこう悪口ではなく。
あ、はいはいはい。
すごくフラットな意味でおじさんだと思ってるんですよ。
フラットな意味でおじさん。
ええ。
は
あ。悪口ではなく。
うん。
フラットな意味で、おじさんだと思ってるんですよ。
いや、2回目言わなくていいの、別に同じこと2回言ってるから。フラットな意味のおじさんってどういうことなの？その、いい意味でも悪い意味でもない、フラットな状態のおじさんってこと？
ええー、フラットに、ニュートラルに、
ああ。
まっすぐに、おじさんだと思ってます。
はい。まあまあ、いいんじゃないですか？
そして、
はい。
小平はですね。
はいはいはい。
おじさんがぼやく番組が好きなんです。
ああ、まあまあ、何個かね、上げてる番組さんも、だいたいおじさんがぼやいてますもんね。
もう一度言います。悪口じゃないんです。
あ、悪口、はいはいはい。
フラットな意味で言っております。
聞いたよ、もう、そこ。
おじさんがぼやく番組が好きなんです。
いや、わかって、2回目なんだよ、それも。それも2回目なんだよ。
神田大輔さんは、おじさんです。
だから何回言うのよ、それ。
小平は、おじさんがぼやく番組が好きです。
ああ、ああ、なるほどね。そういうことね。
リスナーさんには難しいかもしれないんですけども、うん、ちょっと、数学の知識をひけらかして証明しますね。
まあ、なんかそんな感じの雰囲気は聞こえてきてたよ、ちょっとね。
A イコール B、B イコール C、
うん、
すなわち、
うん、
A イコール C。
はい。
すなわち。
え、すなわち、はい。
小平は、神田大輔さんがぼやく番組が好きです。
まあ、朝ポキ大体そうだけどね。
そうなんです。大体そうなんです。
大体そうなっちゃう。
そうなんですよ。どれを聞いても、大体ぼやきが聞こえる。
つまり、C イコール D も来るってことね。すごいじゃん。
小平は、朝ポキが好き。
ってことですね。
ここまで繋がりますね。
なるほどね。はい、QED ですね。
ええー、証明終了ですよ、もう。
証明終了でございますよ、これは。
まあ、朝ポキさんの中でもね、こう、知名度が高いであろう番組、ニュースの現場から、うん、メディアトーク、はいはい。まあ、この辺がね、僕もね、こう、PR のお話をいただく前からも普通にこう、なんとなく聞いてたりしたんですよね。
うんうん、うん。
全部とは言えないですけども、こう、つまみつまみ聞くみたいなところはあるんですけども。
う、
は、
ん、
い。まあ、その、つまみつまみ聞くってなると、大体神田さんがいるんですよね。
まあ、いるよ。
で、これは気づくわけです。
はい。
このおじさん好きって。
ああ。
そして、もう一個エピソード聞こうかなって思うときに、
うん。
もう、狙い撃つわけですね。神田さんがぼやいてそうなエピソードを聞こうと。
あ、この話多分神田さんぼやいてんな、みたいな。
ぼやいてんなって
わけね。
このタイトル多分神田さんぼやいてんな。あ、概要欄に出演に神田大輔って書いてる、やったね、みたいなね。これはもう大好物だねって思いながら聞くわけですよ。
まあね、だいたい3行目のうちの1行目ぐらいに神田大輔っていう文字面見えてきますからね。
もうね、好きなのよね。あの人ね、こう、すぐなんかね、こう、声真似とかしちゃうしね。
そうだね、まあまあ。
しちゃうし、こう、いやね、私たちの時代はね、みたいなこと言っちゃうし。
ああ、言っちゃうね。うん。わかるね。
あーたはね、みたいなこと言っちゃうのよ。
なんかね、わかる。うんうん。なんか、こう愛着の湧くおじさんって感じだよ。
ええ、もうなんかこれこれってなるのよ。
まあ確かにね。
こういう語り口好きな人はね、多分ねどっぷりよ。朝ポキどっぷりよ、もう。
なんか個人的にはね、 こう神田さんのこの、うん、まあ喋り方とか、あとちょっとたまに毒づくところとか、
うん、
なんかもう自分の言いたいことをスパッと言うところは、若干小平さんに似てるのかなと思ってましたよ。
う
ん、
そうなの？
うん。多分ご本人は気づいてないと思いますけど。
そ
うなの？
そんな光栄だな。
まあまあでも小平寄りなんじゃないかなと思ってたよ。僕はね。
そうなの？
うんうんうん。
まあ大体ね、こう一人で出るっていうのは多分ないんじゃないかな。僕は聞いた中で多分一人で喋ってる時ってないと思うんですけども。
あ、まあ大体ゲストの方と二人で喋ることが多い、ね。
そうそう、それこそこう記者の方呼んで、うん、まあ神田さん中心で話を回しながら記者の人にこう話させるみたいなね、こう。
あるね。
あんた、ああだどう思ってんのみたいなことを言わせるみたいなことが続くわけですけども。
そうね。
もう、なんかたまにこうちょっと内輪乗りというかね、こう、内輪乗りって言うと失礼かもしれないですけども、まあ、
うん、
多分ね、こう、対面で話していて、
はいはい、はい。
あの、もう、もともとこうね、初めて話す人、間柄じゃないから、
うん。
あんたいつもそうだよねみたいなこと言うみたいな場面があったりすると、うん、もう、ね、大好物なのよね、これね。ああ、いじってるみたいなね、こう、すごいいじってるじゃん、川田さんみたいなことになるのよ。
いや、わかるよ。わかる。すごいわかる。
あ、うん。
なんか、楽しそうだな。おじさんがはしゃいでるな
って。そうそうそう。あの、なんかこう、あの、なんか羨ましくなる。この空間いいなって思っちゃう。
あ、わかる。なんか入りたくなるね。感じがするよね。喋ってるとね。
そう、僕もね、普通にこう、日中はこう、サラリーマンとして働いてますけども。
はいはい。
いざ、そういう和やかな雑談ってあるようでないからね。
まあ、そうか。あと、なんか、神田さんみたいなおじさんって、いそうでいないからね。
そう、いそうでいないのよ。
そうなんだよ。
いたとしても、なんかこう、殺伐としてる場面とかあったりするから、
あ、そう
ちょっとあの、こう、素直に話を楽しめないのよね。
まあまあまあ。
いや、ちょっと今僕余裕ないんす、とかいう場面とかあるとね、こう。
まあまあ、それは
そう。たとえ神田大輔さんに、こう、いじられてるとしても、ニュータルに楽しめないのよ。ここで、朝ポキを聞くっていう、一線隠した感じ？あの、すごいニュータルに楽しめるね、こう。
なんか、すごい、熱量を持って、神田さんを語ってるね、君は。
こう、あの、番組の内容を語らず、神田さんを語るって、ちょっとあの、ちょっとこれも、あれ、ちょっと切り口間違えたかなって、ちょっと思ってるところありますけどもね。
いや、でもね、これ、あの、朝ポキを聞いたことある人だったら、誰しもが思ってることだと思う、これは。だから、聞いたことない方は、神田大輔さん、どんな人なんだろうっていう切り口から聞いてもらうのがね、良いんじゃないかな。
そうですね。騙されたと思って聞いていただくと、
うん、
この人が神田さんねーってなるから。
そうね。
うん。でね、ちょっとね、個人的にはね、
うん、
今回ハヤツはね、まあ、ほんとありがたいことに、広告っていう形で、
はいはい。
朝日新聞ポッドキャスターさんと接点を持たせてもらってるわけですけども、
まあまあそうです
ね。いやなんかね、最近ね、神田さんいろんな、ポッドキャスト番組さんにゲスト出演してるんですよ。
あ、まあそれはちょこちょこ見てましたよ。
うん。まあなんか、この広告音源が流れてるタイミングではちょっと時期がずれてるかもしれないんですけれども、
うん。
まあ僕が普段聞いてる他の番組さんだったりとか、
はい、はい。
まあ、X とかでね、こう、神田さんがゲストに出ました、みたいなことを言ってる、投稿とか見てると、
うんうんうん、見る見る。
あなんか、そう、今、この2月とか、多分3月もなのかもしれないですけども、
うん。
すごく神田さん精力的に出演されてるの。
ゲストマンスなのかな？
うん、なんか、本当に補足しきれないレベルでいろんな番組に出てて、
お
う。あれ？うちは？はやつ？わ？あ、あれ？なんかこう、いや別にこう、恨めしいとかこう、思ってるわけじゃないんですけども、
うん。
広告業務をオーダーいただくっていう、なんか、絶妙な距離の取り方をされたなと思ってまして。あれあれって。
あ、なるほどね。はやつにはゲスト出演ではなく、広告を一旦出して距離を取ろうと。そんなこと思ってるか、おい。
あれって、ゲストに来るとか、そういうのじゃない、ないんだ。あれ。
まあ、それはそれでちょっと面白いけどね。
多分、神田さん思ってないと思いますけども。
うん。
いや、報酬払うから、話すのは、ちょっと、遠慮しようかな、みたいなこと。
近づいてこないでくれってこと？
あれ、そういうこと思ってますみたいなこと。
そんなことないから、別に。いやいやいや、でも、そうね。なんか、これをきっかけになんかね、絡んだりとかできたら面白いですよね、でもね。
ねえ、こう、神田さん好きって、思ってるんですけども、
うん、
まあ、正直ね、こう、はやつって、中途半端に真面目で、中途半端にふざけてるからな。
そうなんだよな。
なんか、神田さんだってこう、朝日新聞っていう、立派な看板背負ってるからな。
そうよ。でかいのあるけど、ただ、背負ってる割に結構自由だよ、神田さん。それは番組を聞いてて思う。あ、神田さん自由だなって思うもん。なんかそこがいいんだろうけどね。まあね、そうだね。僕たちとしては。
そうっすね。
なんかそこが押せるというかね。
ただ、はやつは神田さんとお近づきになりたいと思いながら、あの、間合いの詰め方がわからないっていうのが、現ステータスでございますね。
まあ難しいですわね。
一生懸命広告を頑張らせていただいておりますのでね。どうか何かのきっかけにお近づきになれれば嬉しいなって思っておりますけれども、まずはこうリスナーさんが神田大輔さんの番組を聞いていただきたいと思っておりますからね。
そうね、これあの、広告案件をいただきながら、手よくその広告案件を通して、神田さんにラブコールを送ってるだけになっちゃったけどね、今回。
あれ大丈夫かな？これ、本当に大丈夫かな？
朝日新聞ポッドキャスト、朝ポキは、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要ポッドキャストアプリで配信中。概要欄に朝ポキページの URL、番組の URL を記載しておりますので、お使いのアプリから気になるエピソードを聞いてみてください。記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってきますので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞社さん、スポンサーありがとうございます。
本日はリベイカーの話をします。
来ました。
つい
に来ました。この待ち望んだ感ね。
バルミューダからの新製品、リベイカーの話をしまーす。
いやー、なんとなく、こう、SNS でやっぱりみんな報告してくれるので、なんでかわかんないんですけど、あやつって検索するとその時期すっげー出てきたから、もうそれが出てるのは知ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
ね。で、なんとなくどういう製品かっていうのも、チラッとこう目に入っちゃうわけですよ。
入っちゃうんですか。
入っちゃいます。ただ、ただね。やっぱポエムがあるかないのかっていうところは深掘ってないですし。
は
あ、
はは
あ、だから、もしあったとしても、ま、やっぱり読んでないで今日参戦してますっていうところだけ冒頭にね、お伝えさせていただきたいなというふうに思いますけど。
なるほど。情報統制がある程度はされているというわけですね。
はい。
皆さんは、バルミューダのホームページ見ました？
見ましたか皆さん。
まあ、今日ね、製品の、特徴とか、機能とか、お値段とか、
はい、はい。
気になるところありますよね皆さんね。新製品って言われたらね。
それだって家電の話するんですから
ね。プレートプロ以来ですからね、新製品、ね。
本当だ。懐かしい。
そんな新製品が出るわけですから、まあいろいろ気になる情報があるわけですよね。
そも
そも発売日いつなんだみたいなこともありますよね。
あるある。
今日そういう話一切しないので、
はやつだな。
気になることがあった場合は、公式ホームページを見てください。
そうですね。そこが確実ですからね、皆さん、ね。
ええー。
うんうん。
今日話をするのは、
はい。
開発ストーリーというページのご紹介をしようかなと思うんですよね。
ということは、今回は、ポエムがあるということですか？
ええー、今回は、あります。
おめでとうございます。
開発ストーリーありました。
前回はなかったのに。
ありました。
え、逆に前回なんでなかったの？
あ、前回は、
え？
シェフが作ったからですよ。
岡島さんに、もうそこは全部委任したわけだ。で、お前が書けと、開発ストーリーを作ったんだから書けなよって言ったけど、いやいや、僕はそんな腕ないですからって断って結局対談形式になったんだ。
まあ、そうですね。多分そんな感じじゃないんですかね。
なるほどね。
どういう経緯があったかはわかりませんけれども、ザ・プレートプロの頃は、そういったものはございませんでした。なんで、世間的にも、ハヤツ的にも、ザ・トースタープロ以来の開発ストーリーなわけですね。
ちょっと期待しちゃうな、今回のポエム。
トースタープロの話をしたの、ハヤツ的にいつだか皆さん覚えてますか？
もう、2年前とかじゃない？
そうなんです。トースタープロの話をしたのは、
うん。
エピソード176。
結構前だな。
2022年9月11日だ、ですって。
おー、じゃあ、ほんと2年前か。2年前の9月。まあ、1年半ぐらい前か。
長かったねー。
長かった。
苦難の時代でしたねー。
何の苦難かはわからないけどね、それは。うん。
先週のオムニバスハヤツの中でもね、
はい、
バルミューダという会社をこう、危ぶむ空気感があるよね、みたいなね、うんうんうん、こう、そういう話がありましたけどもね。
ありました、ありました。
冬の時代が長かったよ。本当に長かった、
うん。いや、ただ、今回のポエムがあることによって、春になるのかどうかはわからないよ、でも。
なるほど。
うん。それ内容によるからね。
まあでもね、ちょっとね、こう、皆さんにも、その開発ストーリーを触れる前に、
は
まあ、その製品の特徴とかそういった部分のところを話さないと言ったんですけども、
うん、
ここだけはちょっと触れておかないとなと思っているところがあるので、
お
皆さんもね、ハヤツからバルミューダ情報を摂取する身として、
うん、
ちょっと入れといていただきたい部分があるので、そこだけちょっとお話しさせていただきたい。
わかりました。
僕、今回というか、まあ、いつもバルミューダの話をするときは、バルミューダ、ザ、なんとかかんとか、アーティスト、寺尾元気、ヒタロウ、数字、みたいな形で。
言ってます。はい。
書いてるんですよね。
書いてあります。
毎回このタイトルというか、バルミューダをカタカナで書くか、アルファベットで書くか、
はいはい、
そして製品をカタカナで書くか、アルファベットで書くか、悩ましいなーって毎回思いながら、
うん、
どっかから切り替えようかなとか思ったりもしていたことも何度もありましたけども、
うん、
なんやかんや、こう、バルミューダをカタカナで。で、うん、その次に、ザ、なんとかかんとかっていう部分をアルファベットでっていう風に書いてきたんですよね。
はい。
これまあ、バルミューダって検索をするときにカタカナで書く方が多いなっていうことからそうしてるんですよ。
なるほど、なるほど。
ちょっとね、こう、僕もね、こう。少しでも引っかかればなって思ってる気持ち、ちょっとやましい、ちょっと申し訳ないですけどね、ちょっとこう、そういうちょっと浮ついた心があるもので、
いいんです、いいんです。
バルミューダって書くときは、ちょっとここカタカナで書いておこうかな、みたいなことを思ってる気持ちがあるんです。はいはいはい、で、多分、皆さん意識していたかどうかはわからないですけども、
うん、
バルミューダの製品って、
うん、
製品名結構ばらつきあるんですよ。
あるね、ある。
例えばですけども、バルミューダザトースターって、
はい。
バルミューダザトースターっていう製品名なんですよ。
うんうんうんうん。
ザトースターじゃないんですよ。バルミューダザトースターなんですよ。
バルミューダザトースターね。うんうんうん。
そうなんですよ。これで製品名なんですよ。
うん。
だからカタカナでバルミューダ、アルファベットでザトースターなんて製品どこにも存在しないんですよ。
いやそうだね。
だから僕は嘘をついてるんです。
いや嘘じゃないけど、まあ。
これは懺悔しなければならない。ずっと思ってるんです。
そんなに？そんなになの？
で、さらに言えば、うん、バルミーダザトースターにおいてはバルミーダザトースターという製品名なんですけども、
うん、
例えばグリーンファンにおいては、
うん、
バルミーダってつかずザグリーンファンが正式名称なんですよ。
はいはいはいはいはい。
バルミーダフォンにおいてはバルミーダフォンが正式名称なんですよね。
うん。
このバラつきと毎回向き合いながら、
うん、
どうすればいいんだ、ゲンってずっと思ってきたんです。
なんでそのバラつきがあるんだろうかね。
ここの答えは僕には持ち合わせていません。
まあそりゃそうだ。
ただ、今回、新たな悩みが出たんです。
え？
今回は、リベイカーっていう製品なんですよ。
はいはいはい。
製品名称は、リベイカーなんですよ。
ザはつかないのね。
ザもつかなければ、バルミューダもつかないんです。
あ、リベイカーだけか。そうかそうか。
リベイカーなんです。
はあ、ははあ、
僕は今日、これまでの通例に従って、
うん。
カタカナでバルミューダって頭につけています。
うん。
そしてアルファベットでリベイカーってつけています。
うん。
これは、製品名称とは一致しないんです。
まあ、そういうことだね。
どうか、ご容赦ください。
え、そこを、こんな長尺で謝ったってこと？
決して、気づかずに適当にタイトルを打ってるわけではないんです。
あ、でも、そこをわざわざ言うってことはなんかあるのかな？
バルミューダの情報を知っている人に、ちょっとでも引っかかればな、って思っ ている気持ち、僕のこう浅はかな気持ちが、この心の迷いがこのエピソードタイトルを歪めているんです。
いや、ちなみに
どうしてもバルミューダってカタカナで書いておきたいし、寺尾剣って書いておきたいんです。ここをご容赦いただきたい。
違う、誰も怒んないから。それで
え、
お前揺れあるだろうって怒ってくる人いないから。
いや、だってこう、お前バルミューダの話で散々してるけども、製品名適当につけてるだろう、タイトル間違ってんだよって、もう、みんなさんずっと思ってたでしょ、実はね。
いや、ずっと思ってたでしょ。
この製品はバルミューダってつかないし、この製品はザカつかないんだよ、みたいな、こう、いろんな気持ちがある中で、毎回一貫して、こう、バルミューダって頭にカタカナでつけているっていうのが、こう、実は皆さん気に入らなかったでしょ。
いや、逆にそれ気に入らない人がいたとしたら、この世でゲンだけだよ、多分。ちげえよその名前と思ってたら剣だけど。
でもそれはそれでまた悲しい、悔しい、うわ、
いや、だって仮にね、ちょっと待って、仮にそのバルミューダこれはザご飯だよみたいな、これバルミューダ使ってリベーカーだよって思ってる人がいたら、それは俺たちよりもバルミューダのこと知ってる人だから。聞く必要ないのよ、うちの番組なんか。もう、ファンなんだから、それもう。
そうですか。
いないんだよな、そこ。そこ、今までお便りで来たこともないしやな。これなんか表記違います、みたいな。言わないんで、誰も。
そっか。
言わないです。大丈夫
なんだな。ありがとうございますね。
こんな長尺でそこ謝る人ないですから。それでクレーム来たらどうしよう。
言わねばならないと思ったんです。
なるほどね。
まあじゃあ、まあ逆にね、こう、豆知識とね、今回は、ザもつかなければ、バルミューダもつかない、リベイカーという製品名なんです。
はい。
皆さんもね、こう、これから家電量販店とかでね、こう見かけたときに、バルミューダリベイカーが発売されましたみたいなこと言ってたりするとね、こう、それ間違いですんでね。いや、違う、これは、バルミューダっていう会社が出してるリベイカーという製品名だからねって、こう、優しく、諭してあげる。うっかりすると家電量販店の店員さんも間違うかもしれませんからね。
それ、俺が前やった、ビリールと同じ現象が起きてるじゃん、それ。
まあそうい
うことですね。ビーリアルじゃないんですよ、みたいな。でもみんな、こぞってビーリアルって言ってるみたいな。
そうですね、こう。そこでこう、どういうふうに、こう、正しい名前と向き合うかが、こう、ね、空気を読む力と、こう、合わさってね、こう、難しい生き方ですよね。
なるほど。でもそれあんまり言いすぎるとハラスメントになりますね。
そういうことなんですよね、
こう。気をつけてください。
難しいとこですね。
名前間違いハラスメント起きますからね、これ。
正式名称ハラスメント来ますからね。
ああ、怖いですからね、ハラスメントは。
というわけで、
はい、
謝罪タイムが終わりました。
長かったな、謝罪タイム。
すいません、皆さんこれからも間違い続けるんですけども、どうかご容赦ください。
え、今日もしかしてポエム短いとかそういうことあったりする？
今回は
え、
開発ストーリーなるものをご紹介していきたいと思うんです。
毎回だけどね、別に。
皆様、こう開発ストーリーを鑑賞するのは、
うん、
2022年以来なんですよ。
まあまあそうね。
ちょっとね、申し訳ないですけども、お作法を忘れてる方もいるかもしれないんで、ちょっとね、改めて、ちょっとご説明させていただきますけども、
忘れて
この流行り物通信簿っていうものは、
はい。
これからね、バルミューダの、有名企業のバルミューダの、
うん。
新製品の情報をお届けするんですけれども、
はい。
製品の特徴とか、機能とか、どういう魅力があるのかとか、逆にね、こう、ご注意ポイントがあるとか、デメリットがこんなところにあるよ、みたいなね、こう、家電情報を真っ当に伝える番組であればやる、そういった情報のところ一切触れません。
うん。
触れない代わりに、
代わりに、
開発者の、デザインチームの長の、寺尾剣さんの心の機微にフォーカスを置いて、
うん。
その心の機微が詰まった開発ストーリーという物語を鑑賞していこうと思うんですね。
この番組で心の機微っていう単語聞きすぎて、この前押し話でも心の機微って言っちゃったから、ね、どこで使うんだと思ってたけど、あったわ、この場面だみたいな、心の機微がみたいな。
大丈夫かな、ラビさんに伝わってるかな。多分伝わってねえと思うんだよな。ユカプさんギリ分かってくれると思うんだけど、ラビさんに伝わってねえと思うんだよな。
心の機微ってなんやねんってみんな思ってるからな、これ。
多分ね、ラビさんが腹の内で思ってるよ。何言ってんだこいつってね、本当思ってると思うんですよね。すいませんね、本当にね。
すいませんね、本当に。
本当にうちのソーネスがすいませんね、本当にね。
いや、俺のせいじゃねえだろ、それ。聞いてんだよ、俺はずっと心の機微を。
まあでも、寺尾の玄君の心の機微を追っかけていきたい。
はい。
2年ぶりにね、2年ぶりに追っかけていきたい。
いや、楽しみ。
ザ・トースタープロ以来のね。
うん。
そして、 その心の機微を鑑賞する術としては、バルミューダのホームページの中に書かれているその開発ストーリーを丸ごと削ることなく、
はい、
読み上げていきたいと思うんですけれども、
毎回ですね。
頭に、
うん、
段落の見出しをご紹介していきます。
はい。
ホネスさんにはね、まずその段落の見出しから何かどういう物語が巻き起こるのか、それを感じ取っていただきたい。ただもう時間がないのも分かってるので、今日短く聞きたいと思ってますよ。
はい。
そんなわけで、まずは段落の見出しからご紹介させていただきます。
お願いします。
最初ね、こう、まずイントロ文があるんですけども。
うん。
第一段落は、丸ごとソーセージ。
え？
第二段落は、リベイクとの出会い。
うん。
第三段落は、一番最後に食べたい料理について。第四段落は、自宅でカツカレーを楽しむ最良の方法。最終段落、第5段落は、極めてシンプルな理由。以上です。どうですか、皆さん。この見出し。ビビッとですね。
なんかすごい、行ったり来たりしてる感じがすごいけどね。
行ったり来たり、これは興味深い表現ですね。何が行ったり来たりしてるんですか、ホネスさん。
なんか、一番最初にまず突拍子もないのが来てるじゃないですか。
丸ごとソーセージ。
丸ごとソーセージ。だけ？え？タイトルそれだけ？みたいな。で、第二段落何でしたっけ？
リベイクとの出会い。
あ、リベイクとの出会いね。で、その次なんかカツカレーうんぬんでしょ？
うん、その次はこう、一番最後に食べたい料理について。
あ、そうか、一番最後に食べたい料理か。で、カツカレーか。
そう。自宅でカツカレーを楽しむ最良の方法。なんだろうな、執筆してんのかなって。ラノベなのかなみたいな、こうね、こう楽しみになっちゃうね。
いや、ラノベのタイトルじゃないんだよ、そこ。
なんかこう、2024年冬、アニメ版公開予定みたいな。
わ、しないしない。わ、
12話で、みたいな、主題歌夜遊び、わーみたいな、わーみたいな。
誰も見ないで、その、わけわかんないタイトル。
え？推しの子超えるぞみたいなことになりそうだよね。はぁって言って。
原作テラオゲンって出んの、
うん、原作テラオゲン、夜遊びが歌詞書いてるってこう、はぁって、カツカレーみたいな曲、うわーみたいな、うわーみたいな。
どんなストーリーなんだ、それ。いやいや、でもなんか。
PV が2億回再生、うわーみたいな、こう。
でもまあまあ、今の流れで言ったら、なんとなく、もうわかりましたよね、うん、皆さんね。
わかりました？
もうわかる。簡単よ。今回ちょっと異様に簡単すぎない？玄君にしては。
ちなみにどんな感じ想像してますか？
いや、だってもう、流れがわかったじゃない？やっぱタイトル聞けばね、やっぱりわかるんですよ、もうこんなのは。ね。でもあんまり僕が言っちゃうと時間かかっちゃうんで、もう先言ってもらっていいですか？うん。
まあ今日ね、広告パートまでね、とにかく一際長くなりそうだったね。確かにしましょうかね。
そう、今回の広告、あと15分ぐらいあるからね。
じゃあ、皆さんもね、こう、見出しだけご紹介しましたけども、これから本編を入っていこうかなと思いますんでね。
はい。
どんなお話が巻き起こるのか、そして、彼の心の機微を感じながら、お楽しみいただければなと思います。
はい。
それでは行きましょう。リベイカー開発ストーリー。バルミューダザ・トースターの開発から10年。新たに提案するリベイカーは、美味しさを追い求めたバルミューダが自信を持ってお勧めしたい道具です。その開発ストーリーを紹介します。バルミューダ代表、テラオ・ゲン。丸ごとソーセージ。1973年生まれ。茨城県育ちの私にとって、中高生時代、丸ごとソーセージ、かっこ、山崎製パンは、スニッカーズに並ぶ重要なエネルギー源の一つでした。暑い日も寒い日も、これまでの人生で一体何本食べてきたことかわかりません。自分の体の数パーセントは、きっと、丸そうでできているでしょう。丸そうをトースターで焼いて少しこんがりさせて熱々で食べたいと少年の頃から願ってきましたが、従来のトースターでは真っ黒焦げになってしまいます。叶わないと思っていた願いを 叶えてくれたのは自分たちが開発したバルミューダザ・トースターでした。以上で
ー
す。どうですかこれ、この灰、どうですか。マルソーですよ、マルソー。
マルソー、略すなよ。丸ごとソーセージ、マルソー、略すなよ。
丸ごとソーセージ、過去山崎製パンの名前が登場しましたよ。
いやいや、それはわかってる。だってタイトルが丸ごとソーセージなんだから。みんな大好き丸ごとソーセージなんだからね。
そして、丸ごとソーセージは、スニッカーズと並ぶ重要なエネルギー源の一つでした。
知らんけどね、その茨城県生まれの1973年生まれの。
スニッカーズも出てきたよ。すごい情報が突然バンバン飛び込んできた。そう、1973年生まれの茨城県育ちの元君にとって、丸ごとソーセージとスニッカーズは、重要なエネルギー源の一つでした。
偏りすぎだろ、まず。栄養源偏りすぎだろ。もうちょっと変色せずに食え、もうちょっとちゃんと。
ゲン君も中高生時代あったんだ。それあったよね。だって高校中退したもんね。うわーみたいなね。中退した時の高校の時に丸ごとソーセージいっぱい食べてたんだ。うわーみたいな、こう、思い浮かぶ。
そこまで思い浮かんでる人も結構やばい人だけどね。ゲン君の情報ありすぎだろ、それ。すげーな。ビーチファイターズの頃も食べてたのかなじゃないわ。
そうだよね。イタリア行った時食べたかなーみたいなね。イタリアじゃねえよ、スペインだよ。食べたかなー。
体の数パーセントはマルソーでできてんの？
できてるんですね。
俺が一番嫌な言い方するじゃん。なんか俺の人生の半分はワンピースでできるわみたいな。薄っぺれなおめえの人生みたいな。そんなポエムに書くなよ。マジか。
非常に伝わりやすい表現方法ってことですね。
え？それを普通のトースターでは丸焦げになっちゃうけど、うまく食べれるようになったのは、
うん、
自社製品ザ・トースターだったよっていうのが第一段落ね。
そうなんです。
うん。
どうですかこの入り。
なんか、なんだろうな、冒頭の入りはやっぱり元君っぽいなと思ったけど。
うん、安定の昔語り。
なんか、今回元気だったよね。
元気だった。
あの、第一段落がすごい元気なイメージを受けました、僕は。
悩みからスタートしてないってことですか？
あ、そう、なんかさ、
うん。
マルソーって略しちゃうし。
それ
を食べてた当時のゲン君のテンションだなって思ったわ。
そうですね。
なんかね。
確かに、ネガティブさをあまり感じない一段落目でしたね。
まあまあ、その黒焦げにしちゃったよっていうところはもしかしたらネガティブな要素かもしれないけど、なんか第一段落でさ、もう、それをうまく焼けるのはうちの製品なんですっていう、なんかその解決まで見えた。
そうですね。
で、なんか、第一じゃなくて、ててーん感がさ、ハッピーみたいな。そうそう。
まあそうですね、言いたいことはわかりますよ。この段落だけで、キーからケツまで行っちゃってるんですよね。起承転結進んじゃってると。
そうそうそう。だから、この後何が続くのかっていうところはね。まあまあ、タイトルから推察できるけど、今までとちょっと違うなっていう感覚ではあるかも。
まあ、そうですね。察しのいいホネス君、さすがですね。ただ、逆に言えば、
はい。
リスナーさん皆さんも気づいておりますか？マルソー、
うん、
そしてスニッカーズ、
うん、
この二つの単語が出てきましたね。
え？
皆様はもう彼のアンチにかかってますよ。
なんだろう。
皆様はもうマルソーとスニッカーズのことを忘れられませんからね。
まあ、確かにそうかもしれない。
このアンチ。抱え玉は次の段落に行きましょう。
怖い怖い。うん。
リベイクとの出会い。BTT、カッコ、バルミューダザ・トースターの社内略称には、バゲットを温めるためのフランスパンモードが搭載されています。焦がさずに熱々のフランスパンを提供できるモードですが、ある日、そのモードで、マルソーを温めてみたところ、サクサク、ふわふわ、熱々。そう、これが食べたかったんだ。ずっと。何か、詩でも書きたくなるような出来栄えです。BTT で目指したのは、世界一のトーストでしたが、買ってきたパンを抜群に美味しく温める、リベイクのクオリティも非常に高いものになっていたんです。他にも、バターロール、アンパンなど、様々なパンを熱々にしていくうちに、 リベイク専用のさらに高度な温度制御が開発されていきました。これを搭載したのがリベイカーです。そして欲はつきません。リベイクに加えて揚げ物もとても美味しく温められたらどうでしょう。まるで揚げたてのように。以上でーす。うー、来ましたよ、 BTT でーす。
なんか、うん、突っ込みどころがすげー満載だね。
BTT かっこバルミダザトースターの社内略称、来ましたー。
なるほどね。これがあるから冒頭の謝罪があったわけだ、小平さんの。なるほどね。
丸そう、略称に続く略称ですよ。皆さん覚えて帰ってくださいね。丸ごとソーセージを見たら丸そうって呼んでください。バルミダザトースターを見たら BTT って呼んでください。
うん。なんか、うん。今回のテンションはそんな感じなのかな。全部略しちゃおうみたいな。
この暗示からもう二度とあなたたちは逃れられませんよ。コンビニで丸そう見たらもう丸そうとしか思えないもんね。
思わないね、確かにね。スニッカーズ見てもゲン君思い出しちゃう、ね。
スニッカーズ見てもゲン君の下り顔が浮かびますよ。
でも今のところなんだろうな。やっぱり今までとちょっと違う感じを受けちゃうね。なんかブランクあるからちょっと筆が鈍ったのかな。あと、詩でも書いてみようっていうところでちょっと笑っちゃいましたね。
嬉しかったんでしょうね。
よかった、そこポエムって書いてなくて。それ書いてたら多分聞いてるからね、宇宙番組。
彼はロックミュージシャンですからね。
そうか、詩だよね、それはね。
どちらかというとリリックの方ですね。
リリックって書いて欲しかったね、そこはね。あ、詩って書いて、リリックと読むのかな、そこは。
あー、そこはちょっとわかりませんでしたね。
リリックを書いちゃうか。丸そうでね。うめ
ー、
丸そう、うめー、リリック書きてー、みたいな感じだもんね、だって。
そんなに安っぽいテンションじゃないよね。ここにこう、温度感を感じていただきたい。
なんで俺怒られてんだろう。
BTT で丸そうを温めたら、サクサク、ふわふわ、熱々。そう。これを食べたかったんだ。ずっと。もうここ、多分ここもうすでに死になってるな。なってるなってる。
入ってんの？
うん。
ずっと食べたかったんだ、これを。
サクサク、ふわふわ、熱々。そう。これを食べたかったんだ。夜遊びさん待ってまーす。
いやいやいや、誰が書くねん、おい。あやせ書かんやろ。
あやせだよ。あやせ書かん
やろ。あやせ書かんやろ。サクサク、ふわふわ、カリカリ。
いや、カリカリ。
食べたかったんだ、これを、って。いくら歌わんやろ。
勝手に変なの足すんじゃねえよ。熱々だよ。カリカリじゃねえよ。
いや、なんでもいいのよ、そこは。
なんでもよくねえよ。大事なとこなんだよ。
マジかよ。
これね、皆さんね、こう、ポッドキャストで聞いてるからわかんないと思いますよ。サクサクがカタカナで、ふわふわがひらがなで、熱々が漢字ですからね、これ。日本語オールラインアップで攻めてくださいね、これ。
いやー、そこラップパートだろ。いくらのラップパートだよ。
ラップパートでもいいだろう。ロックミュージシャンだから。やれるわ。なんなら、いくらさんと一緒に歌うわ。
紅白でコラボある？
あるよ、もう。
ここで、ビーチファイターズある？
ビーチファイターズかける夜遊びあるわ。
ないわ。
あるわ。
一生ないわ、そこ。立たねえわ。紅白の場に立たねえわ。
聞いてください。リベイカー。
いや、リベイカー。聞いてください。リベイカーじゃないのよ。マジか。すげえな。リリック書いちゃうか。
2曲目は BTT だわ。
BTT いいんだよ。熱々に焼けるじゃないんだよ、これ。
あ、サクサクふわふわ熱々そう。これが食べたかったのはずっと。すげえこれ五感いいぞ。なんか読みたくなるもんな、これ。
いや、読んでんだよ、ずっと。やめろよ。今までのポエム全部歌詞できんなじゃねえんだよ。
各段落からつまみ取ると歌ができるぞ、これ。
すげえな。ちょっと、やだな。ちょっとそのうち歌できそうで怖いわ。
まあ、行きましょう。次の段落も行きましょう。一番最後に食べたい料理について。突然ですが、最後の晩餐、何にしますか？皆さん、一加減あると思います。私は、ポークジンジャーかカツカレーのどちらか。この件については、長年考え続けてきましたが、未だ一つに決められません。ポークジンジャーについては、いずれ述べるとして、カツカレーは。なんでこんなに好きなんでしょう。様々なカレースタンドの、免許センターの地下の食堂の、そしてスキー場のカツカレー、思い出すだけで腹が減ってきます。そして こんなにも大好きなメニューなのですが、基本自宅では楽しめません。だってカレーととんかつ、物理的にというか労力的に普通は一度に作れないですよね。だからこそカレースタンドがあんなにも尊いのですが。以上でー、来ましたよー。なんて悩ましい話題を吹っかけてくるんでしょう。
なんかやっぱりテンション違うよね。
何言ってるんですか、彼は悩んでますよ。
いや、悩んでるんだけど。
骨さん、最後の晩餐決めたことありますか。
いやいや、長年それで悩まんのよ、別に。
この件については長年考え続けてきましたが、未だに一つに決められていません。
え、ポークジンジャーかカスカレーかで一生悩んでんの？
悩んでますよ。
どうしたどうした？なんか今までの元君らしくないじゃん、なんかポエムが。
何を言ってるんですか？
おかしいな。俺が変わっちゃったのかな？
めちゃくちゃ元君らしいじゃないですか。
まあ一周回ってそうだけどね。一周回ってそうなんだけど。
思い出していただきたい。
そうか。
雨が降った公園でバーベキューを楽しんで最高のトーストを見つけてしまったあの日。
見つけた。うん。
会社としてカレー出したいから、カレー屋さんの社長に電話して、OK 取った、
うん。あったね。
こんなことする人いないよ。
まあだからこそ、今一生かけて最後に食べたいものどっちにしようかなって真剣に悩んでんだもんね。
そうですよ。
そうか。まあまあ、そうか。でも。
家電作ってる会社が、カレー出したいって言ったんだよ。うん、
とんでもねえよな、確かにな。
それ出し遂げた男は確かに、ポークジンジャーかカツカレーかで悩むよ。
そうか。しかもそのカレー、ザ、ご飯に合うカレーを作ったんだもんね。自分とこの製品で炊いたご飯に合うカレーをってことだもんね、あれね。
トースター作って、その後、ご飯も作って、最高に美味しいご飯を炊くんだと。炊いて、それは何のためか。当時も言ってんだけども、カレーのためだったんです。
そうか、じゃあめっちゃカレー好きなんだな。
で、カレーのためだっつって、
うん。
ザ・ご飯っていう家電を作ったんですよ。
うん。
ほらさ、あなたが自分がバルミューダの社員だったら、
うん。
次何やんのかなって思った時に、まあ、社長、カレー好きだからな、じゃあなんだろうな、鍋とか作るのかなとか、そんなこと思ったとしても、まさかカレールー作るとは思わないでしょ。
思わないね。
家電の会社なんだもん。
うん。
社長何言ってんのって、多分、ふぅってなっちゃうと思うんですよね。
しかも食いに行くぞっつってね、上のデリ連れてかれるでしょ。
うん。
すげえなあ。
で、そんな社長と一緒にそんな大冒険を共にした後のホネスさんは、
うん、
社内ミーティングで、ホネス君、最後の晩餐って決めてるって、僕はね、ポークジンジャーかカツカレーでどっちかで迷ってんだよねって。
あ、そうなんですか。
そこで多分疑問には思わないね。いや、多分そうっすよね。悩みますよねって。
あ、
多分なってるもん。まあ、そういう精神になってる、多分。
な、確かにな。確かに。
社長カレー好きっすもんね。いや、でも、ってことは、ポークジンジャーそんな好きだったんすかって多分なるもんね。マジですかって。
でも、まあ、確かに、今の俺は、ポークジンジャーの話を後回しにされたことに、ちょっともやもやしてるんで。
そう。そうだね。いや、そこは多分芽吹くよね。こう、ポークジンジャーの話は触れないんだ。
今後するってことは、今後の製品でポークジンジャーに関する製品出てくるのかなって思って。
あり得るよ。あり得るし、あるいはこのポエム読んでシェフドキッとしてるよ。えって。
あ、そっか。
ポークジンジャー。
え？いや、待って待って。じゃあ、可能性としては、
うん。
ザ・プレートプロでのポークジンジャースペシャルがあるかもしれないね。
あるかも。プロプロ出てくるかもしれない。ザ・プレートプロプロ出てくるかもしれない。
ザ・プレートジンジャーが出てくるかもしれない。ポークジンジャーバージョンの、あれが、ある
かもしれない。あるいはどっかこう、美味しいポークジンジャー屋さんの社長に電話してるかもしれない。
あー。
で、それ用の豚肉作ってるかもしれない。
柔らかいね。ポークジンジャー作れる。今度豚育てますみたいな話。いやいや、ザ・ファームみたいな話になるよ、それ。もう。
それやったらもうサタン・ダイソンびっくりで、えぇーって。ライバルかーってなるよ。
イチゴですげーってなってたからね、俺たち。
ええ。
ダイソンイチゴでね。
ザ・ポークだよ、ザ・ポーク。
すごいよ。すご、まあ、そしたらすごい、バルミューダ・ザ・ポークよ。BTP だね、それ。いいんだよ、そんなの。それはそれでちょっと期待しちゃうけど、でもその話は一旦置いてるんでしょ？
置いてる。
僕自体一旦置いておいても
かつかんねえと。一旦置いとこうと。
いや、でも言ってることわかるよ。確かにめんどくさいし、家でなかなか作れないけど、うん、あれは大食堂みたいなね。いろんな食べ物を作っているがゆえに、なし得るメニューではあるから。
うん。
確かにな。家でなかなか作れないし、作るってなったら相当な労力だし。
うん。
って考えると、まあ、そのカツの部分だけは外から買ってきて、自分が作ったカレーに乗せるっていうスタイルが、家のカツカレーでは王道ですよね。でも、買ってきたカツって、なんか時間が経っちゃってしなしなになってるかもしれませんねっていうところから次の段落につなげようとしてるわけでしょ？
そうですね。
だからもうそれはわかるよ、それは。うん、
ただ、
うん、
その解釈は、
え？
いささか表面的ですね。
嘘、また表面的にしか俺なぞられてないの？ゲン君を？
この文章を読んで、まあもちろんね、先ほどポークジンジャーかカツカレーか、うん、そんな話しましたけどもね。
した。
まあ、文章を読むだけで、ゲン君は食に対して強いこだわりを持っている。
うん、そうだね。
まあわかりますよね。で、そして、カツカレーについては特に悩んでいるんだと。うん、その次の段落で確かに、リベイカーならばっていう話が来そうだなって思いますよね。
思うよ。
それは僕も完全同意ですね。それはそうだと思います。
うん、それはそうよ。
ただ、
え？
この段落で伝えたい本当の意図はそこなんでしょうか？
え？そんな裏があった？今の段落に？
ありますよ。
今の段落にそんな裏どこかあったかな？だって、いろんなところでカツカレー食べてきたんだよ、俺はっていう話だもんね。
ホネス君、やっぱりちょっと流しちゃいましたね。
え？どこ？
ホネスさんは、最後の晩餐を真剣に考えていますか？
考えてない。
そして、この文章の問いかけで、何にしますかって言われて、
うん、
真剣に考えましたか？
まだちょっと考えられてないですね。
そう。ゲン君がこうやって真正面から問いかけているのに、
うん、
考えていませんよね。
はい。
ホネスさんもですし、リスナーさん皆さんも考えてませんよね。
まあまあ、いるかもしれないけどね、考えてる人。
最後の晩餐を何にしますかと問われて、
うん、
ゲン君はその後、皆さん一過後もあると思います。そう。皆さん当然考えてますよねという前提で話をしてるんですよ。
はい、そうですね。
そして、ホネストさんも、リスナーさん皆さんも、考えてないんですよ。
うん。
最後の晩餐、決まってないでしょうと。
まあね。
ここに、人間としての格の違いが如実に出ていますね。
え？その最後の晩餐決めてる人が格上みたいな話？これ。
当たり前でしょ
う。嘘でしょ。
ゲン君は、そう。まあ、ホネさんは考えたことがないからそういうんですよね。ゲン君は、もう最後の晩餐を考えてるんですよ。うん、答えは出てないけれどもね、と。
あ、でも二つまでは絞れてんだもんね。
ええ。
確かに確かに。
そこにどういう意味が含まれるのか。僕は、
うん、
人生の始まりから終わりまで、
うんうんうん、
楽しむ術を知っているし、そして答えが決まっていないということは今なお楽しんでいるんだと。僕は最後の晩餐を考えるという楽しみを今もなお考えているなうだと。
な、懐かしいな。
未来に思いを馳せられる人間は、これからの社会を動かしていく心の余裕がある人間だよと。
うん、
加えて、ポークジンジャーかカツカレーか。そう、ちょっと子供っぽく聞こえるかもしれないけれども、僕はもうずっと少年のような遊び心を持ったままだったよねと。
うん、
ゲン君の人間味がここで全部ぶり返してくるんですね。
なんかすげえ解釈だね、それ。
最後の晩餐を考えたことありますかと。問われて考えましたかと。それは考えられない。聞いてるのに考えていない。そして考えている僕。それは心の余裕のありなしがもろ出ていますと。そして、ホネスト君はこれまでの段落の中で、今回なんか元気だねと言いましたよね。
元気だった。
心の余裕のありなしですよね。
いや、まあ、それ
すなわち、ホネスト君に心の余裕がないから、ゲン君にも心の余裕がないような演出を求めているんだよねということが、もうここまででズバズバ描かれていますね。
いや、ちょっと、それ、強く否定できないわ、それは。なぜなら、今、俺の心に余裕がないからね。言われても、グーの音も出ないね。それは確かに。あ、だから、感じたよ。 今までの原句のポエムも同じテンションだったのかもしれないなって今ちょっと反省してる。俺がただ単に前の原句の2年前の原句のポエムを聞いた時に比べると、ただただ俺が落ち込んでるだけなのかもしれない、うん、そこのギャップにちょっと衝撃を受けてるだけなのかもしれないね。
そうかもしれませんね。
ああ、ちょっと辛くなってきたわ。
ええー、なんつったって前回のポエムの時、若そうなバーテンにこう、
そうだね。
ステーカッシュって言うんだけども、それちょっとカスタムできるかな、みたいなことを無茶ぶりしてましたからね。
してたね、確かに。
元気がないとかどうとかっていうレベルじゃなかったからね、あれね。
あ、まあ、ぶっ飛んでたからね、あれは。そっかそっか。確かにな。そういう、ぶっ飛び加減で言うと同じか。まあ、社員に聞いてないんだろうけど、聞いてる気がするもんね。え、なんかさ、最後の晩餐何するか決めてる？え、あ、決めてないの？俺はね、もう2個絞ってあるのよ。ポークジンジャーか、カツカレー。どっちも譲れないんだよね、これ。いや、どっちがいいかな。でもカツカレーってさ、あれ、家で作れないじゃん。どっちも一緒に作るって結構な労力で作れないじゃんか。それで言ったらやっぱポークジンジャーにするべきかなと思うけど、やっぱり俺ね、カツカレー好きなんだよねって言って、社内で言ってる姿思い浮かぶ、ね。
そう。言ってそう、言ってそうだし、そこまで話された時に、で、君はって言われた時に、答えられないのはもうね、査定に響くぞ。
確かにね。今、俺がこの喋ってる間に考えろよってことだもんね、これ多分、ね。
そういうことよ。何か。
いや、でもどっちか迷ってんだけど、え、で、どう？で、なんか、思いついた。何、何、聞かせてよ。君の最後の晩餐聞かせてよ。
宝来の豚まんすかね。
宝来の豚まん、あ、まあ、あれもうまいけどね。なんで宝来の豚まんなの？理由は？
大阪ってめったに行けないんで。
その新幹線ですぐ行けんじゃん。
え？
今ネットで買えるよ、宝来。なんでそれ食べないのそれ？
わかりました。あの やっぱオムライスです。オムライスですわ。
あ、買えんのね。買えんの？いいの？
オムライスがやっぱオムライスがオムライスですね。やっぱり
どこのオムライスがあんの？オムライス。
上野にあるなんて店だったかな、なんて店だったかな。
あ、店の名前思い出せないじゃん、もうそれ、最後の晩餐としてなんか、ふさわしくないんじゃないそれ。嫌な感じ。こんなんじゃないわ。
いや、でもね、こう、逆にこう、社内でこの会話がなかったとしても、この開発ストーリーがお披露目されたということは、
うん、
全従業員に対するメッセージですよ。
あ、考えろよと。
ええー。
この最後の晩餐を少なくとも俺は二つ持ってるんだぞと。お前らは決まってるんかい、どうなんだいってことね。
楽しい話をしようねと。別にこう、問い詰めたいわけじゃない。みんなの最後の晩餐で楽しく語り合いたいと。
そっか。
僕のこのポークジンジャーとカツカレーにかける思いを聞いてほしいし、それに匹敵する君の熱い思いを聞かせてほしい。バルミューダのポッドキャスト始めんじゃねえかな、これな。始めるかもしれねえな。
聞きてえわ。ザ・ポッドキャスト聞きてえわ。
そう、バルミューダザ・ポッドキャスト始まるかもしれねえな、これな。
寺尾玄のザ・
ポッドキャスト。さあ、始まりました。
そのテンションなの？もうちょっと落ち着いたテンションにしてほしい、それは。せめてね。
さあ、やっていきましょうか。岡島くんやっていきましょうかね。どうだ今日、最近なかった？
あ、シェフの岡島です。どうも。
早速だけど、
はい。
今日の朝何食べた？
今日の朝はですね、僕は卵と、
卵と、
あの、パンを使いまして、
うん。
ザ、トースターで焼いた、このパンを中くり抜きまして、そこに卵を落としてもう一回こうリベーカーで焼くことによってですね、最高のエッグトーストができるんです。これ美味しいんですよ。これが、あんまり興味ないですか、社長は。
それさ、もう美味しいのは分かったから今度食べてみたいんだけどさ、
はい、はいはい、
BTT で焼いた後にリベーカーで焼くんでしょ、
はい、そうですそうです。
それはちょっと美しくないよ。一回で焼こう。
一回で焼きたいですか。
うん、次はそれでいこう。やってみ
よう。そうですね。
一個にまとめ、一、はい、回にまとめよう。
一回にまとめますか。
うん、そうしよう。二回はってさ、やっぱ、BTT 持ってる顧客ももちろんいるけど、
はい。
リベイカーもどっちも持ってる顧客はいないよ。
あ、まあまあ、そうですね。どっちかっていうケースが多いですもんね。
うん。それは、ちょっと社内にこびてる感じが出ちゃってるな。
あ、わかりました。
美しくない。
そうですね。僕、どっちかというとこう、まあ、製品どっちも持ってたからっていうのでちょっと言っちゃいましたけど。まあ、もちろん、BTT だけでも美味しくできるので、今度そのレシピ、ちょっとね、公開したいと思います。はい。概要欄にリンクありますんで、そちらでぜひね、皆さん見ていただきたいんですけど。
うん。
社長は今日朝ごはん何食べました？
ああ、今日はね、マルソ
ー。あ、マルソー食べられたんですか？
また来週！このコントで、ずっとやっちゃうから、15分ぐらいやっちゃうから。
うん。いや、ていうか、多分これ、マジで丸々できるからね。誰かに止めてもらわないと、永遠やるからね、これ。俺、岡島としてやるからね、多分。シェフ岡島として。ダメ。
バルミューダザ・ポッドキャストのプロット版作って送りつけちゃうから、ここまでやっちゃうね。本当にもう。危ないから。
やめとき？
脱線も鼻出しいから、ちょっと。
本当だよ。今日短くしなきゃいけない。
開発ストーリーの途中だから。皆さん聞いてたら思い出せます？最後の晩餐どうのこうのっていうところで、真の意味を開発したんですよ。最後の晩餐を決められてる男、考えられてる男っていうのが心の余裕のありなしが如実に出るよねと。
はい、そうでした。失礼しました。
ケン君とホネソ君の差が如実に出てるよねと。
出ましたね。
そういう話をしたところでした。
はい。
そして、第4段落に行きましょう。
はい。
自宅でカツカレーを楽しむ最良の方法。それでも運動をしてお腹を空かせ帰宅した週末の昼食などに今ここでこそカツカレーを食べたいと思ったことは数えきれません。そして私はまたしても長年の願いを叶えてしまいました。揚げ物を完璧に温めることができるフライドモードがついたリベイカーがあればご自宅で簡単に熱々のカツカレーを楽しむことができます。ここではクイックでライトに熱々を実現できる方法をご紹介します。ご飯は炊きたてを用意しカレーソースはレトルトで。私のおすすめはクリアな味わいのジャワカレー中辛。そしてスーパーの惣菜コーナーで買ってきたトンカツをリベイカーのフライドモードで揚げたてに戻してこれらを熱々のうちにトッピング。自宅でこのクオリティは言葉を失う美味しさです。もちろん本物のカレースタンドにはかないません。しかし一点だけ勝るところがあります。それは食後直ちに昼寝ができるところです。以上です。来ちゃいました。
俺が変わっちゃったのかな。
来ちゃいましたよ、ジャワカレー。
俺が変わっちゃったのかな、これは。なんか印象が全然違うな。
皆さんこれは忘れられませんよ。ジャワカレーの中辛。
そうね。
クリアな味わいのジャワカレー中辛。
それ見たらもうケン君思い出しちゃうもんな。
そういうことですね。あのケン君がそう言うなら、皆さんジャワカレーちょっと食べたくなってません？
うん、今口がジャワカレーになってるわ。うん、
次カレー食べるとき、ジャワカレーかなってちょっと思ってません？
今日 PR 案件だっけ？なんかやたらとその固有名詞出てきてない？マルソーやらない、
そうですね。固有名詞が特に多い回ですね。
今までそんな出てなかったのにな。
確かにこれはある意味で PR かもしれませんね。ゲン君からのマインドコントロールかもしれません。インプリンティングかもしれません。
のこんなにバンバン出して、だって今まであったってクイックルワイパーぐらいじゃない？だって。うん。すごいな、今回は。
でも、ホネスト君も、クイックルワイパー未だに覚えてますよね。
覚えてるね。
この効果。
怖い。
尋常じゃないですよ。
ステークアッシェも覚えてるからな。
尋常じゃないですよ。
確かにな。やばいな。スニッカーズのマルソーが離れないもんな、だから。
それに加えて、ジャワカレー来ましたよ。
すごいな。今度からカレーコーナー行ったら真っ先にジャワカレーを見ちゃうだろうな。
そういうことですよ。ホネ食に限らず、ジンさん皆さんも、まあ行きますよね、スーパー、
うん。
そのスーパーの一角で、必ずあるじゃないですか、レトルトカレーのコーナー。
あるね。
カレーコーナーが近づいたら、ちょっと思っちゃいますよ。あ、ジャワカレーあるかなって。
やだ。もう、もはや呪いみたいになってる、それ。
ジャワカレーがあるかなって思ったその次に、うん、あ、そうそう、中辛。そう。ゲン君が、クリアな味わいって言ってたよな。どうです？ リスナーさん皆さん、今、ジャワカレーの味、思い出せます？
わかんないね。
ゲン君が言う、クリアな味わいって、一体どんな味？気になりますね。いや、気になっちゃいますね。
なんか今日、ジャワカレー中辛めっちゃ売れる気がするね。
ジャワカレー中辛食べてみたいね。
食べたくなってるね、今。あ、しかもカツカレーで食べたいね。
マルソーも食べたいし。
食べたいね。朝はマルソーかな。
スニッカーズも気になるし。
ね、おやつにスニッカーズだよね、きっとね。
ジャワカレーも食べたいよね。
カツカレーでね。
そう、カツカレー。いやー、近くの食堂とかでカツカレーあったら注文したいよね。
すごいね。
どうです？リベイカーの話がされている。もちろんそうなんですよ。うん、リベイカーの話をされています。
うん、
でも、リベイカー以上に忘れられない製品がいっぱい紐づいてきちゃいましたね。
そうだね。
そう。企業のホームページに載る製品の開発ストーリー。普通はリベイカーの話をしますよね。もちろんです。
する。
そして、今回はリベイカーの話をしています。
まあまあ。
リベイカーの話をしているのに、リベイカー以上に気になっているものがいっぱいある。
そうね。普通あんまり他社製品で出さないんだけどね。こういう時ってね。
ええ、そして、うん、他社製品の名前覚えちゃったなって思ってるかもしれませんけれども、うん、その他社製品に関連キーワードとして、リスナーさん皆さんの脳内サジェストとして、ジャワカレースペース中辛スペースクリアな味わいスペースリベイカーって出てきますからね。グググググググンってきますから。
あ、そうかそうか。
スニッカーズスペースリベイカー。マルソースペースリベイカー。わー、来ちゃうな、どんどん来ちゃうな。
え、でもそう考えるとすごいね、ゲン君。あ、パン売り場とお菓子売り場と、
う
ん、
そう、
カレー売り場、
そう、
あとお惣菜売り場で、
そう、
全部リベイカーが出てくるんだ。
そう、
大体のスーパー網羅してるね。
スーパーだけじゃないよ、コンビニも。マルソーとスニッカーズでコンビニも網羅してますよね。
確かに確かに。
なんならコンビニのホットスナックコーナーにトンカツあるかもよ。
そういう戦略か。
ホネストさん、そして、リスナーの皆さん、あなたの生活圏内に、すべて刷り込まれましたね。あります。今日、ワードが出たもの、すべてあります。
確かに。
そして、その、ワードの、脳内サジェストに、リベイカー、もしくは、ゲン君、もしくは、バルミューダが全部ついちゃいました。
うん。
もう、この先、一週間。いや、一ヶ月。いやー、一年かな。製品を見たら、必ず、彼の顔が浮かびますね。
まあ、クイックルワイパーでも未だに思い出すからな。
そして、店頭で、あ、ジャワカレーとか、あ、スニッカーズ、あ、マルソーみたいなこと思った時に、あなたの右肩には、小さなゲン君がいます。
いそう。
小さなゲン君があなたの耳元で語りかけます。あるな、ジャワカレー。あれ、うまいよなーって。小声で囁いてきますよ。
なんか嫌だな。
この、ホネス君も言いましたけども、この呪いは簡単には解けませんよ。
解けないね。
簡単には解けないね。
まあまあ、でも、あれか。電動キックボードお化けと一緒か。
ええ
ー。電動キックボード見るとね、みんなお化けが肩に乗っちゃうからね。ジャワカレーでは。
ええ
ー。それと同様か、それぞれの製品見ると、肩にゲン君が乗っちゃうよね、確かにね。
スニッカーズ。あれうまいよなーって。マルソー。あー、多分体の数パーセント、マルソーでできてる気がする。
やだなー、なんかすげー聞こえてくるな
ところでさ、最後の晩餐考えてるって。
めっちゃ聞かれてる。今日、あ、夕飯ポークジンジャーでしょみたいになっちゃうよ、それ。すげえな。すごい戦略だな、このポエム。え、もしかして、これ、ゲン君に、はやつ利用されてる可能性ないこれ。
なるほどね。
あいつらどうせやるだろうと、ポエム。
なるほどね。
だったら、商品と紐付けることによって、奴らは勝手に深読みをして、リメーカーの名前を、すり込んでくれるだろう、みたいな思ってない？もしかして。まさか。これはやられましたよ、ハヤツ。
やられましたか。
直接コンタクトをせずに、ハヤツで勝手に CM してくれて、 これなんでかわかんないけど、みんなの頭の中にリメイカーがすり込まれるのやってますよ、これ。
本望です。
やられましたな、これは。
どうですか、一緒に。バルミューダザポッドキャストやりますか。
全然ゲスト出ますんでね、我々。
いや、もうちょっと MC で毎週交代交代で出ますか。
そうだね。ちょっと岡島さんも呼んでね。
3人でやります、うん、?4 人でやります?どうでいいですよ。
大田くんもぜひちょっと呼んでいただいて。
大田くんもいいね。コーヒーの会はそうしましょうね、うん。
そうだね。うん。
実はまだ、ポエム続いております。
最後の段落ですかね。
最終段落行きましょう。もう、はい、今日の配信どんだけ長くなっちゃうの?
本当ですね。
最終段落です。極めてシンプルな理由。旅は BTT から始まり、リベイカーへと続いていました。それは、なぜ食パンがトーストになるのか、その化学反応の過程をたどって、世界一のトーストを探求したり、自宅からカレースタンドまでの実質的な距離を短くする試みでもありました。数千枚のパンを焼いたり、一度単位で温度制御を変更したり、振り返ってみると、随分面倒なことをしてきたなとも思いますが、これらの旅の原動力は何だったんでしょうか。その答えは極めてシンプル。腹が減っているのです。だから、美味しいものを食べたいと思います。生きていれば、毎日お腹が空きます。できれば、すべての食事が美味しく楽しかったら最高ですよね。あれもこれももっと楽しみたい。そんな旅はまだまだ続くのだと思います。以上です。
なんか感動しちゃった。
感動しましたか。僕もです。
最後の段落で一気に元気だったな。これはね、でも、やっぱ、早津リスナー長年こう聞いてる方もそうだと思うけど、振り返られると弱いね。
そうですね。
もうなんか、俺たちも一緒に追ってきてるからさ、その歴史をね。
そう。そして、旅と言うんですよね。
やっぱ、我々も BTT から来てるからさ。こう。やっぱ旅好きなんだな、ケン君ってって思っちゃうよね、この。
そう。
旅で例えるあたりね。
いいですね。
シンプルだった、極めて。
そう。
そうです。
見出しに書かれていた極めてシンプルな理由とは、
うん。
腹が減っているのです。あーはー、腹が減っている、来ましたね。今回の結びは食いしん坊でした。食いしん坊スタイルでしたよ。
もうだから、あれだね、その、丸層から始まり、最後の段落まで、一貫して、はいはい、なんかワンパク少年だったよね。今回のゲン君は。そうなんですよ、今回は。
そう、ワンパク少年、ワンパクボーイ。
でも、ゲン君ってそうだよね。
そう。
もともとワンパク少年だったんだよ。
そうなんですよ、ワンパク少年だったんですよ。
だから、総じて今までなんか元気だなって、今日ね、この、ポエムを聞いてきて思ったけど。だそれはやっぱり元君だったんだね。
ええ。
うん。だ俺がちょっと心が荒んでるだけだったわ。彼は元君でした、やっぱり。
そう、元君なんです。
そうか、そうか。よかった、変わってなくて。そういう意味で言うと。
そう。開発ストーリーは、ある意味で、ホネスト君の写し鏡でしたね。そして今回の答えは極めてシンプル。終始。食べ物の話をしていく中で、答えは腹が減っていると、そんな結び方をしてきました。いや、なんということでしょうか。いや、それはね、なぜバルミューダがいろんな製品開発、数千杯のパンを焼いたり、一度単位で温度制御したり、こう、すごい大変なこと何度もやってきたよねと。なんでそんなことをしてきたのか。それは腹が減っているからなんだと。ある意味で、そりゃそうだという気持ちと、なばかなという気持ちが交錯する。企業のホームページに書かれる文章として、腹が減っていると書かれて、いや、なんかこう、いや、そうね、そうだね、一枚上手だったなというか、こう、一本取られたなというかね、こう、なんでしょうかね、このね、この結びの段落で、 腹が減っているっていうことが答えなんですよとこう明かされたその中で、勝手に、ほくそ笑んでいる玄君の顔が出てくる。玄君のいたずらな笑顔が、僕たちをこんなにも困惑させる。悔しいね。
でもまあまあ、曲解をするとね。
うん。
やっぱりこの食欲というのは三大欲求の一つなわけですよ。
うんうん。
まあ、腹が減っては戦はできぬとよく言われますけれども。
うん。
まあ、そこを、玄君は純粋に、食欲というものをやっぱり、作業としてこなすのではなく、
うん、
せっかくだからうまいもん食べようよ。で、そのために努力をしたいんだよってことだもんね、玄君はね。
そうです。
だからそこの姿勢はやっぱ素晴らしいなと思うよね。
最後の晩餐を決めかねてるっていうところも、うん、人生を楽しんでるっていうことに直結するわけですね。ね、
あ、
この心の余裕、
うん、
これが皆さんにはありますかと、日々せかせか生きていませんかと。
なんか今の俺に言われてるみたいだね、これは。
そして先週のオムニバスハヤツを思い出してください。
うん。
バルミューダの人気整理でどうだこうだ
言ってた。
君たちはバルミューダという会社を心配してくれてるのかもしれない。
うん。
そのはずだったのに、当の本人はこのゆとり、なんということでしょう。
確かにな。
もう、ケン君たら男の子なんだからっていうね。もうってなるわけですよ。なんだよ、もうルフィかよ、みたいなね。もうってなるんですよ。もうって。なんだよ、心配した僕がバカだったってなるよ。
確かに。なんか、ワンパクでよかったなと思ってる。なんかここで神妙な面持ちになられたらちょっと俺たちもなんか沈鬱な感じになっちゃうもんね。
そうですよ。ここでね、こう人員整理もして、今、会社は引き上げて危うい状態です。もう日々迷っています。そんな中でリベイカを作りましたみたいな話を聞きたかったわけじゃない。
全然楽しくないわ。
そう、
確かに
先日のシードフリーダムと一緒なわけですよ。雲行きが怪しいから、雲行きが怪しい話を聞きたかったわけではない。そう、
確かにね。
ゲン君はこうでなくちゃ、それがゲン君から、他でもないゲン君から提示される、これですよこれ。
まあだから元気でよかったね。そういう意味で言うと、まあ、2年待った甲斐があったというか、なんか、こっからまた、その、ニュースとかで、玄君の顔を見たときに、
うん。
なんか、今まで同様、ああ、玄君だな、っていう、感情に戻る気がします。なんか、悲しい顔だな、とは、思わない気がするね。
うん。
そんな、いいポエムでしたよ。
そうですね。リスナーさん、皆さんにもね、このバルミューダ社内の空気ってものを感じていただけたならば、僕も幸せでございます。そしてね、こう、最後にってわけじゃないですけどもね。
うん。
一時期はもう開発ストーリーってないのかなーって。そんなことを思った日もありました。
はい。
杞憂でしたね。
杞憂だったね。
ある意味で完全復活です。
まあそうだね。
まあ、ホネス君もちょっと違和感を感じたって冒頭言ってましたけれども。ある意味で、毎回違う味がする。それもまた、開発ストーリーでしたからね。
そうか。まあ確かにそれは。
だから今までと違う気がするってのも、
うん、
それもまた術中にはまってるのかもしれませんね。
いろんな魔法を使うんだね、ゲン君は。
その上で、リベイカーの話をしているようで、リベイカーの話をしていない。
確かにな。もう、今、丸そうだもんな。
そう、リベイカーの、今回こう、珍しくこう、リベイカーなんじゃちょろっと出たんですけども、リベイカーを使えばいけるんですよ、みたいなことを出ましたけども。でも、皆さんこう、頭に残ってるのは、本当にリベイカーの話ですかと。
そうだね。
ゲン君の、術中にハマっていますよね、と。
うん。
これですよ。そう、これですよ。
そうか。
今後も期待していきたいですね。
まあ、これからね、どんな製品が出るのか、ザ・ポークが出るのか、わかりません
けど。そう、楽しみだな。何の製品来るかな。
でも、いつぞやはやってほしいね。だって、今回わざわざ撮っといたわけだから。
そ
のポークジンジャーの話は、まあ、今回は撮っておくとしてって言ってるわけだから。
そうですね。
いつかはやってほしい。それで、最終結論どっちにするか、もしくはどっちも最後の晩餐で出すのか。それをね、ぜひちょっと、ゲン君の口から聞きたいね、僕は。
バルミューダザ・ポッドキャストもお待ちしております。
お待ちしております。
そんなわけで、次の製品を期待して、次の開発ストーリーを期待して、またお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。来ましたね。久々のアルミューダ会。
汗だくです。
まさか、こんなに長くなるとは思っておりませんでした。原因はすべて、途中いきなり始めた、バルミューダ、ザ・ポッドキャストのせいだと思います。
あれ、こう、止めなかったら本当にもう、ずっとやってたかもしれないからね。
マジで、今回の回がね、多分ね、2時間になっちゃう。
なんか、本当にプロット版っぽいの作ってなんかできちゃってたからね。
いやいや、マジでね、あれ、台本何もないのによくあそこまで喋れたよ、二人とも。本当に。それぞれの役回りちゃんとしてたしね。これをね、ぜひね、バルミューダ社員が聞いてないことだけを願うんですけど。いいですね、みたいになっちゃったらね、それはそれでちょっと、面白いことになるんですけど。いやいや、でもちょっと聞きたいのはあるな。ザ・ポッドキャスト聞きたいけどね、絶対だってジャパンポッドキャストアワード狙えるもん。
あー、取れちゃうか。
絶対狙えるよ、これは。
取れちゃうな
ぁ。うん。だって、そもそもゲン君もさ、ラジオ番組でゲスト出演してるわけじゃない？
あー、いいなぁ。本当にできたらなぁ。アートワークがなんか、ゲン君の手書きで、ブロミューダザ・ポッドキャストって書いてるだけのな。
いいねぇ。真っ黒の背景。白黒でね。
超かっこいい。うわ
ぁ。いや、それはちょっと見たいわ。それか、ザ・ポッドキャストをいつものザ・プレートプレとかのあのフォントにして、
うんうん、
下に、ゲン・テラオってサインを入れてほしい。
かっこいいな
ぁ。いやぁ、聞きたい。そしたらもう、全力で応援するね。うちの番組。
そうだね。もう、うちの番組、総出でこう、みんなでリスナーズチョイスに投票しようって言ってこう。
そう、そうよ。うちのリスナーみんな投票してもらうように促すよ、そりゃ。1位狙ってこう、それは。いや、そ、裏側とか話してもらいたいもんね。ザ・ポッドキャストでね。
わぁ、聞きたいな
ぁ。戸隠の話とかね。
聞きたいな
ぁ。どういう時にね、戸隠のどういうシーンで思い浮かんだんですか、あれは、みたいな。いや、あれはさ、みたいな。やっぱり、音楽を聴いてた時にね、やっぱり、こういうところで、明滅するライトってすごい重要だなと思ったわけよ。
明滅する。ああ、ランタンの、ザ・ランタンのやつですね。
だって、あれって、やっぱ、ああいうところで、普通にライトがさ、
はいはい。
高校とつくのもいいんだけど、
はい。
一定に光ってるのって、やっぱりなんかこう、風情がないって感じちゃったのよ、俺は。
ああ。やっぱそうなんすね。
うん。
やっぱ
ちょっと薄暗い。
そうなんすね。
そう。薄暗いところで、で、やっぱりランタンってそういう、なんかこう、形も重要だし、やっぱりこの光の加減とかも含めてね、やっぱり重要だなっていうのすごい感じたから、帰りの新幹線で、俺いつもノート持ち歩いてるからさ、
は
ぁ。ノートにやっぱり殴り書きしちゃうんだよね。
ああ、じゃあやっぱ、うん、そこがやっぱり温骨心ってやつなんすね。
そうだね。
勉強になるな。
まあでもその後やっぱり開発チームみんなにこう共有したらさ、やっぱりみんなも同じ感じでこう、ワンチームっていう感じでこう、動いてくれたから、ね、あれはすごいいい製品になったよね。
そうなんですね。僕その時ちょ入社前だったんですけど、やっぱそうだったんですね。その時からやっぱ、バルミューダのカルチャーってやっぱできてたんですね。
そうなんだよね。
僕がちょっとまだアジャストできてるから心配だな。
これマジでこんな感じかもしれないから、ね、マジで。聞きたい。俺は聞きたい、うん。全力でフォローするわ。まあね、そんな、皆さん、ザ・ポッドキャスト聞きたいよっていう方は、本社の方に送っていただいてもね、多分聞いてもらえないと思いますんで。
君が本社って言うとなんか僕らグループ会社みたいに聞こえるんだよ。
皆さんからそういうご意見はね、こちらの方にお便り送っていただければと思いますよ。はい。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページ、ハイレモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったポストも募集中です。 皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけでハリモン通信簿エピソード253話以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私ホネストと
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。